おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜さんも当然ご存じないとは思いますけども、こんな会社知ってますか？日本理化学工業株式会社。ちっちゃな中小企業の会社です。もちろんね、従業員は約50名、うち7割が知的障害を持つ人たちです。昭和12年1937年、ダストレスチョーク、あの黒板のチョーク、あれのこうあんまりこう粉がいっぱい落ちないチョークを製造するということでスタート。昭和34年1959年、ちょっとした事件がありましてね、養護学校教諭が大山社長に、1週間でもいいからうちの養護の卒業生を使ってくれないか、働く場所がないんです、働くことをぜひ体験させてやってください。で、大山さんは、まあ、わかるけど知的障害を持った人、それは工場の現場ではっていうね、
はい、
うん。で、大山さんは、まあ、その、女の子に簡単なラベル貼りですけども、その仕事をやらせたそうであります。
はい、
で、切ない話ですけど、10時からお昼休み、3時のお休み、2人知的障害のある女の子を雇ったんですが、その、仕事を辞めようとしないんですって。
はあ、
うん。それは、やっぱり、その、本能的に、サボったらクビになると思ったんでしょうね。
はい、
それがね、やっぱりちょっと社員全員の心を打って、で、いい人がいたんですね。日本理化学工業株式会社の、まあ、社員の人がですね、大山社長囲みましてですね、私たちが面倒見ますから、養護の子、卒業生使って やりましょうよっていう、そのやっぱり一言に大山さんは心を打たれるわけでありますね。やっぱり幸せとは、人に愛されること、人に褒められること、人の役に立つこと、人に必要とされること、どんなにいい暮らしが待っていようとも人の役に立つこと、これは労働の結果得られるものであって、労働を外すと自分が役に立つっていうことは証明できないわけですよね。
はい、
私たちが面倒見ますからの一言に感動した大山さんは考えるんです。この子たちをずっと働いてもらうために。それは、この子たちのために工程を考えたんだ。これがね、もう株主中心でやってる会社とえらい違うところなんですよ。
はい。
どこの大企業の人にも聞いてほしいな。大山さんはまず何をやったかというと、この二人の、従業員、新しく働いてもらうことになった知的障害者を持った人たちを、まずクールに見たんです。で、どんな風にクールに見たかというと、この二人はまず、電車、バスで通勤できるかどうか。その次に、信号機を見分けられるかどうか。これがやっぱり、すごいですね。で、その二つができると、どういうことができるかというと、電車バスで通勤できるか否かっていうのは手順を間違えないかっていうことなんですよ。その能力があれば、どこどこで切符を買う、切符が出てくる、取って改札口へ行く、指定された番線のところに立って、扉が開いて乗ってそこで降りるという、それができるわけですから、
そうですね、
そのようにこう、工場の工程を持っていけばいいわけですよね。
はい、
うん。で、この能力に応じて生産ラインを改造したんですね。チョークを作るんで、こう、いろんな容器に、こう、原材料を混ぜますよね。その、混ぜ方に関して、全部、容器に色をつけたんですよ、
はい。
赤と黄色と青の。つまり、信号機が読めるっていうことは、信号機と同じものに種類分け、3種類すればいいんです。ね、混ぜるという非常に高度な職人技があったにしても、それを赤と黄色と青の容器にしとけば見分けられるわけです。これをこれぐらい、これをこれぐらいで、あとは原材料を混ぜるときに何分混ぜは合わせるかっていうね、のなかなか難しいですよね、
はい、
それを全部砂時計にしたそうなんです、
うん、
それで作業開始のときに砂時計をスタートさせるっていう手順を覚えさせて、工場の工程をこの子たちのために全部変えたんですって。
へ
ー。うん。それで、 彼女たちがものすごい勢いで、きちんと作業できるようになって、大丈夫だって、あなた方は十分に作業を工程通りこなしてて、出来上がった製品に関しては何の、そのね、不守備なこともない、非常に、マルテキマークで生産できているっていうことが分かると、きちんと彼女たちも、お昼休み休むようになると。ね、従業員に合わせて作業工程を変えるという、この大山さんのね、
はい、
その他にも障害者との付き合いといいますかね、従業員いることでコロバーズっていう雪道での転倒を滑り止めバンドを発明したり、それから子供たちがガラス窓にいたずら書きをしても簡単にこう消せる、キットパスっていうペンシルを発明したり、つまり知的障害のある人たちを雇い込んだがゆえに新製品を生んでいくんですよ。
なるほど。
そして大山さんはやっぱり後々すごくそのことに感動するんですけど、大山さんのところはきちんと知的障害のある人たちを引き取ってちゃんと働いてもらって工業製品を作ってるっていうことを理解した会社が率先して買ってくれるんだって。
すごい循環が生まれてくるわけですね。
そう。やっぱり、ね、株主中心でやってるところとはえらい違いだよね。その他ももっともっと感動的な話、これから続けます。この続きまた明日のまな板の上で。